から林王国攻撃カレッジに始めます。弘前大学の先生が毎回毎回面白い講義をしてくれることになっているんですけど、今日はどんなお話なんでしょうね。そうそう、聴講すると青森県民カレッジの単位1単位になるんですって。そろそろ時間かな。
起立、礼、着席。
林王国攻撃カレッジ、今日のお題は先生、
ザリガニと共に暮らす生き物たちというお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場する林王国攻撃カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学教育学部理科教育講座の大高明文先生です。
こんばんは、大高明文です。
そして今週のアシスタントは斉藤睦美さんです。
はい、皆さんこんばんは、斉藤睦美です。
先生、今日は、ザリガニと共に暮らす生き物たちということで、ザリガニそのものよりもザリガニと何かが一緒に生活しているということですね。
そうですね、ザリガニには実はたくさん生き物が、他の生き物が住んでるんですけども、
はい、
まあ、そういう話をですね、したいと思います。
ああ、そうですか。はい、最初にテーマいただいたときに、ザリガニと共に暮らす生き物というのは、幼稚園なんかでよくザリガニ飼ってますんで、そういう子どもたちも仲間かなと思ったんですけれども、ザリガニの中で暮らすっていう
こと
ですか。
ザリガニの上で一生を送る生き物ですね。
はい、ところで、先生、そのザリガニっていうのは先生としてはどういう慣れ初めでザリガニと。
ザリガニ、僕マレオ山形なんですけども、はい、ザリガニといえばアメリカザリガニだけで、うん、ザリガニ釣りをですね、してるぐらいなんですけども、
はい、
青森に来てしばらく経って、レッドデータブックの編纂の仕事が県の自然保護課でありました、
はい、
あとその時に、まあ、たまたま僕は淡水動物を扱ってるもんですから、ザリガニ前から青森県では数が少なくなっていると言われてる、言われてたもんですから、はい、調べてですね、レッドデータブックに載せるかどうかというようなことを調査を、うん、というふうなことを依頼されまして、それまで全然知らなかったんですけども、うん、ザリガニの調査を始めたのが、ザリガニを知るきっかけになりました。結構やみつきになるんですね、こうザリガニ捕りはとっても面白い。
ザリガニ捕りが、
ザリガニ捕りってですから調査で学校留守にするような場合が あるんですけども、はい、研修とかなんか用紙こう書きますよね、うん、その時にザリガニ捕りとか言って書くと子供の遊びかって言われてなんか懸念な顔されました。それからは生物分布調査とか、
ね、あ、なるほど。
かっこいいですね。
でその後ザリガニ釣りをしてるとは誰も知らなかったの。
まあ、ここに住む青森県に住む在来のザリガニ、日本ザリガニと言って沢の奥だとか湧き水に住むので、特にアメリカザリガニのようにスルメで釣るというような取り方じゃなくって、
はい、
水のほとんどないようなところまで行って、うん、こう石をですねはぐると下にいるというような、そういうだから石はぐりザリガニ捕り、
ね、なるほど、
釣りではあります。
はために見ると何してるのか分かんないような人が石をめくってるという。
そうそうそう、うん、もう取れた時、見つけた時のですね、うん、達成感をもう格別ですね。
ということは石をめくってもなかなか見つからないということですか。
そうですね、ですから結局レッドリストにですね、うん、2000年のレッドリストにノミネートしました。はい、同じ年に環境省のレッドリストでも日本ザリガニを絶滅危惧種にしてます。ちょうどメダカなんかが、うん、絶滅危惧種になったと同じ時期ですね。
我々がザリガニっていうとアメリカザリガニを思い出すんですけれども、もともとザリガニっていうのは日本古来のはその日本ザリガニが、
そうです、
家主さんだったわけですね。
そうですね、うん、まあ、アメリカザリガニが入ったのが1920年代の終わりです。なのでそれまではですね、日本では日本ザリガニって一種だけですけども、うん、固有種として、広くいたらしいです。はい、まあ、未だにお年寄りの方に聞くと昔はよく食べたよって言ってます。ストーブをですね、薪ストーブとか使ってる時に、はいはい、水はなんていうんですか、 野菜を洗ったり食器を洗ったりするのは裏の川のですね、沢の水かなんか使ってる場合が多かったようですけども、そういったところにはザリガニが大体いて、子供が取ってきてですね、あのストーブの上に、まあ、おやつですね、揚げて焼いて食べたっていうことはよく聞きます、う
ん、焼いて食べる、
あの焼いてっていうかストーブの上に乗っけて、うんうん、あの乗っけてて、そう焼けますから、そおやつ代わりにですね、子供が取ってきたっていうことは、サルガニってこっちで呼んでますね、うん、
まあそれだけたくさんいたっていうことですね。
昔はいたんでしょうね、まあ、里山で湧き水があってという関係はとっても多くて、うん、特にあの弘前周辺は多いですね、いま、うん、だにあのお酒作ったりっていういわゆる湧き水口がいろんなところにありますけども、はい、多分ああいったところには普通にいたんだと思います。湧き水のとっても多い場所ですからね、
うん、
この辺
は。ということはアメリカザリガニとはそんなにその住む場所が同じにならない種類ですか、うん、
アメリカザリガニはもともとは南のですねニューオリンズっていうところの原産で、とってもあったかいアメリカの中でもあったかい場所のザリガニです、うん、でそういうザリガニが日本にやってきたんですけども、やっと持ち込まれてそれが広がってますけども、やっぱりあったかいとこしか住まないので、うん、北海道には普通にはもうまだいません、青森がアメリカザリガニの日本の北限で、日本ザリガニの南限が青森なので、青森だけなんですよ。アメリカザリガニと日本ザリガニが両方がいる、普通にいるっていう県はですね。
そういえば何年か前でしたか、はい、弘前公園にザリガニが増えて、はい、ハスの花が咲かなくなったとかっていう話がありましたよね、はいはい、あれはもう完璧アメリカザリガニ、
アメリカザリガニですね、弘前公園のお堀はどこもアメリカザリガニがすごくたくさんいて、ザリガニ釣りは僕も毎年のように出かけます。
あ、
は
い、あの生物分布調査というやつ、
でもそれでアメリカザリガニが弘前に増えてしまったのは原因は何だったんですか、
う
ん、
アメリカザリガニが弘前に増えたのは持ってきてみんなでこう話したからだには間違いありませんけども、うん、まあ、ザリガニはそう歩いてね、うん、何百キロも旅できませんから、もともと入ったのは大船っていう鎌倉の近くなんですね、はい、一番最初に、うんうん、1920年代の終わりですかね、はい、それよりもちょっと前にウシガエルっていう大きな
食用ガエル
ですね、ですね、を日本に入れました、うん、これはもう日本人の体力増強のためとかいう、うん、目的で入れたらしいんですけども、はい、それで餌を一緒にっていうかですね、入れる必要があるというようなことで、うんうん、アメリカで何を食べてるのかをこう聞くと、どうもザリガニを食べてるらしいということなんでしょうね、うん、大船にアメリカザリガニを入れて、それを東京でですね、夜店みたいなところ、夜っていうか今の夜店ですかね、 ああいう形で売ったらしいんですね、うん、で地方から、弘前だけじゃなくて地方から東京にやってきて、それで地方に帰るときにお土産として
子供、珍しいお土産だ
ったと、珍しいお土産で面白いですよね、うん、で持ち帰ったということで、うん、瞬く間に日本中に蔓延っていうかですね、広がってます、うん、青森県でも古い記録は、例えば蔦温泉の前の池がありますけど、うん、あそこはかなり前に、まあ、温泉客かどうか分かりませんけども入れて、うん、増えたよっていう、今はもうほとんど見えないんですけども、
うん、じゃあそれはほとんどの場合は観賞用というかペットとしてですか、
ね、ペットですよね、いわゆるペットですね、うん、ただ日本ではあまり淡水のザリガニを食べるという、もうもともと日本ザリガニは別として、他の本州ではですね、うん、ザリガニいないもんですから、食べるって習慣あんまなかったのか、もちろん食べたと思いますよ、うん、一時期にですね、広がった頃はまだ戦前ですしね、食べたっていうこともあると思いますけども、習慣そのものはあったわけじゃないですよね。
そういえば弘前公園のも食べましょうとは言いましたけど、はい、あんまり売れなかったみたいです
もんね。ちょっとこう本当は美味しいんですよ、多分僕もあんま食べたことないんですけどもアメリカではたくさんのザリガニ業者がいて、食用のための、うん、そういうので産業として成り立ってるぐらいですから、まあロブスター味で美味しいには違いないんですけども、なんといっても日本でアメリカザリガニがいる場所っていうのは どちらかというとこう近づきたくないっていうか汚いところが多いんですよね、
ドブみたいな、
ドブみたいなところが多いもんですから、うん、だからちょっと慣らしてきれいな水でこう飼ってですね、うん、きれいにして掃除をしてれば美味しそうに、赤いし美味しそうに見える、うん、
まあアメリカでもそうやって売って歩くぐらいですから、13個のシジミ売りぐらいはポピュラーなんでしょうね。
そうそう、これで味から言ったら美味しいので、うん、もうちょっとこうね、あの可愛げに綺麗げにしてやればですね、うん、どんどんあの売れるんじゃないかなと思いますけど、ね、
食べるとこっていうのは大きいんですか。
食べるとこはエビと同じですから、あの後ろのですね、うん、お寿司に使うあの部分ですね、
本当の尻尾の部分だけ、
尻尾の部分だけです、
あのハサミとかは食べれない、
うん、ハサミ食べられますけども、なんか同じです、うん、でもカニもあの小さなハサミは開けないじゃないですか、硬、ね、硬いですからね、
うん、何にして食べたら美味しいんでしょうか。
いやー普通はあの茹でてそのまま食べるのが、うん、
塩茹で、
あ塩茹でして、うん、醤油をかけるっていうのは、うん、あの北海道の内田ザリガニっていう、やっぱアメリカからもらもあの持ってこられたザリガニは普通そうやって食べますけども、うん、あと昔から使われてる食べられてるのはポタージュですね、
うん、スープの具、
スープの具、具っていうんですか、具なんですかね、具しゅ、ぐちゃぐちゃにこう、
あ潰しちゃうんですか、
潰しちゃう、すり潰してポタージュにするっていうか、うん、なんかミルクとなんかっていうそういう、うん、なんか見たことありますレシピを、
じゃあ毛ガニよりもなんか姿形がないという感じですね。
そうですね、そうですね、
ということで、まあ、食べる機会があったらぜひ食べてみたいもんだと思うんですけども、今日はそのザリガニについているさらにまた生物というお話なんですが、このザリガニなんですけども、はい、先生、どうなんでしょう、姿形はエビに似てますけど、はい、エビとカニとはどっちに近いんですか。
どちらかというとエビの仲間ですね、うん、エビもカニもまあ似たようなもんで、
はい、
エビを折りたたんで、
うん、
トンカチでパンパンと叩いて平べったくするとカニになるっていう、そういう形ですけども、あのザリガニはエビ、それもロブスターとかですね、うん、ああいう仲間に近いですね、うん、あのエビの仲間はどっちかというと2つあって、泳ぐエビと這うエビがいますね。あの泳ぐエビというのはあの小さなエビが多いんですけども、うん、尾っぽが縦に、並ぶエビです。尾っぽが縦にっていうか尾っぽをですね、うん、縦に立てて、
うんうん、
それで歩くエビは伊勢エビとかですね、ロブスターみたいな尾っぽを横に広げるタイプですよね。
あ、ね、あ、
分
かります、
いいイメージが湧きました、
はいはい、広げるか
そうですそうです
っていうことですよね。
ザリガニは後者のタイプで、うん、味も後者のタイプ。
あ、泳ぐ方っていうのはオキアミとかああいうや
つですね。オキアミはエビとはまたちょっと違うグループなんですけどね、普通我々が食べるあの甘エビとかああいうやつは泳ぐエビですかね、うん
うん、なるほど、はい、これっていうのはあの昔々大昔にからいたんですか。
今日の話は実はあのザリガニにつくあのと一緒に暮らす生き物ですけど、これはとっても多いんですけども、とっても多いっていう理由はザリガニ自体が古い生き物だということに関係してると思うんですね、うん、でザリガニの歴史っていうのはあのかなり分かってきています。でザリガニは非常に古い動物です。で過去に1回だけ淡水に上がった、それが地球上に広がったって言われてるんですけども、うん、いつ上がったかというとその昔大陸が一つだった頃、うん、まあ、パンゲアと呼ばれる時代ですけども、うん、その時に一回だけ海からですね淡水という環境に入ったグループだと言われてます、うん、まあその証拠は大陸移動説という、はい、の証拠と全く同じなんですけども、うん、ザリガニの分布が大陸に飛び飛びであるということですね。
飛び飛びということはその昔一つの大陸に集めると一箇所になるという、
そう一箇所になるかどうか分かりませんが、うん、まあそれに近いような分布をしてて、うんうん、大陸が分かれてちぎれて分かれて同時に住み場も分かれているということで、うん、今はザリガニがいる場所は南半球では オーストラリア、ニュージーランド、それから南米、うん、昔あのパンギャが2つに分かれた時にゴンドワナ大陸と呼ばれる大陸ですね、うん、これのに住むバラバラに住んでるあのグループが一つのまとまった科になってます、うん、南ザリガニっていうかですね、南米もオーストラリア、ニュージーランドもですね、不思議ですけども、うん、それから昔その大陸は一緒のゴンドワナ大陸だったと、うん、それから北半球もあの2つの科があるんですけども、北アメリカとそれからユーラシア大陸というのがあって、それぞれ、あのザリガニが住んでいます。で、北アメリカはかなり広く分布しているんですけども、ユーラシア大陸は東と西の端にだけいます、うん、西の端はヨーロッパです、はい、それから東の端は日本も含む東アジア、うん、極東と呼ばれる部分なんですけど、
真ん中は抜けて
るんですか？真ん中は全く抜けてるんですね。シベリアの
中央アジアとか、
はい、そうですね、全く抜けていて、これが非常に昔から不思議だと言われてましたけども、うんうん、まあ今はあそれは多分やっぱり地球の古い歴史の中で氷河期が何度も何度も、やってきた時にそこの部分が まともな寒すぎてですね、水がもう全くなかった、氷になったというようなことで、住み場が全くなくなってしまったからじゃないかということで言われてます。ですからその中で、あの昔大陸が一つだった時の生物が、大陸が分かれながら分布をこう変えて分かれながらいる中の一つが日本ザリガニということになりますね。非常に古い歴史、日本人間の歴史なんかに比べるとはるかに古い
おじいさんですね。
もうおじいさんどころか
ご先祖様ですね。どっちにしてもこのザリガニっていうのは水がなければ生きていけない、真水、
水大部分、日本あの大部分はそうです、水がなければ、うん、ただあとすごく水を深いところにいるザリガニってほとんどいないんですね。浅瀬にいる場合が多いですね。
かぶる程度
です、うん、それからオーストラリアにいるザリガニはまあ熱帯は湿ってるから、熱帯というか近くにいる、例えばニューギニアとかですね、にいるザリガニは陸を夜歩いて30センチぐらいになるザリガニがいる
んですけども、
陸あのカニでもそうですよ、ヤシガニとか ありますよね、うん、
そのニューギニアのでかいザリガニは食えるんですか？
は
い、
それは食べられると思います。絶対食べてると思います。聞いたことありませんが。
ということは、エラ呼吸でもないんですか？
エラ呼吸です。
エラ呼吸でも陸
は。ですから、カラッカラなとこではダメですよね。熱帯の。
ジメジメしてる。
地面なんてジメジメしてますしね。
なるほどね。ということは、やはりザリガニにとってエラは重要な器官ということ
になるんですね。そうですね。そうですよね。
リンゴ王国紅玉カレッジ。この番組は、弘前大学教育学部理科教育講座の大高明文先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
日本のザリガニがですね、先生、文献とかに出てくるっていうのはかなり古いんですか？
日本のザリガニが
あまり記録には残ってない。
記録には残ってないですね。ただ記録は江戸時代はよくですね、ザリガニをなんて藩のなんていうんですかね、藩から送ったという記録は残っています。松前藩とか津軽藩も残ってるようですね。ザリガニそのものは、まあ日本の場合あまり文献というか例えば僕は分類学ってやってるんですけど、学名をつけたりですね、はい、そういう歴史っていうのはなかったもんですから、あの標本だとかも昔の標本があるのは、例えばドイツだとかですね、うん、なんかバンコク昔の博覧会に献上したとか、そういうのが残ってる、ようなことあるようですけどね。
実際に日本ザリガニっていうのは日本中どこにでも住んでいるんですか？
日本ザリガニって多分今だと若い方とかはあんま見たことないと思いますけど、ついやっぱ年をごとに少なくなってきていて、青森県だと、まあ、基本的には青森県、ほとんど青森県いっぱいにはいるんです。ただ八戸低地帯と十和田湖の湖盆の中には いないんですけども、うん、ここはいるんですけども実際にどこにいるかっていうとどんどん分布が少なくなってきてて山の方だけになってきてるもんですから出会う機会っていうのはほとんど今はないんじゃないでしょうか、うん、湧き水なんか行くと、うん、いることがよくあります
けどね湧き水っていうことになると本当に山奥ですからね、
そうですね、そうですね、うん、まあ、日本ザリガニのいわゆる分布南限ということになりますね。青森県
から北じゃないといないということですね。
そうです。ただし、うん、だからとても不思議なのは青森県から北じゃないといないっていう動物っていうのはほとんどサハリンとか、うん、いわゆるアムール川とか大陸にいるんですよね、うん、だからそっちからどんどんやってきて津軽海峡を越えてやってきて青森県がまあよりも南になると暑すぎてもダメという分布をする動物はたくさんいるんです、うん、ところがニホンザリガニっていう種類はサハリンにいないんです。いわゆる北方領国後にもいないんです。いわゆる日本の今行ける日本の範囲しかいないんですよね。青森県
と北海道と、
そう、だからこういう動物ってほとんどないんですよね、うん、とっても不思議な分布をしています。なので昔の人はその本州の分布が変なんじゃないかと、うん、いうことは言っていました。で図鑑、今買える図鑑でもそんなことが書いてあるのがあります。つまり青森県のニホンザリガニっていうのは北海道から持ち込まれたものであろうというような書き方をしてあるんですけども、うん、その先ほどちょっと話しましたレッドリストをレッドデータブックをですね作る時にそれが気になりました、うん、移入種だったらあまり地元の生物として取り上げるのは、うん、いかがかなということもありますからね、うん、ですからザリガニの分布を調べてザリガニの分布調べるんですけどもその時に少し標本を取ってきてそれザリガニの研究者とかと一緒にですねザリガニのその地域ごとの違いみたいなのを調べてたことがあるんですよね。まあ僕自身はその後でお話ししますヒルミミズという共生生物の種類を調べてたんですけども、そうしたところ北海道と本州のザリガニは随分違うということが分かってきました。形が違うんですね、うん、ザリガニの方も違うし共生動物はもっと違うんですね、うん、ザリガニの方から言いますと、頭の辺の出っ張りの具合が違うんです、うん、北海道のは出っ張りが あったのかなあるんですね、うん、で本州のはつるとしてると。それから尾のですね先端の形が違うんです。ちょうどエビフライでいうと残す部分なんですけども、はい、その一番後ろ側にちょっと切れ込みが入る個体が本州の一部、うん、本州っていうのは青森県市なので、うん、青森のほんの一部にしか出ないんですね、うん、ほんの一部って弘前なんです。いわゆる津軽地方のザリガニだけしか出ないということで、多分日本ザリガニとは言っても種は同じですけども北海道と本州の個体がっていうかそれは違っていて、うん、青森県の中でも八甲田の西と東は随分違うというようなことが分かってきました、うん、まあ、そういうことで北海道と全然違う形のを持っているので本州のザリガニ青森県のザリガニはもう在来だろうということになりました、うんうんうん、それとともに共生動物がヒルミミズというヒルとミミズの合いの子みたいな数ミリの動物がいるんですけどもこの種類を調べてみると北海道で10種類もいて、それから青森県で3種類がいます。そのうちの一つはまだ名前がついてない種類なんですけども、で重ならないんですね、全く重なりがないということで、そういうことも青森県のザリガニが在来だということの証拠だと思っています。
これは、まあ、生きてる状態だとその共生生物もチェックできるんでしょうけど、例えば死んだ標本なんかの場合は標本見ただけでどこの出身かわかるんですか？
あれです、死んだって言っても死に方ですねカラカラにして死ぬとなかなかちっちゃいものなので、うん、くっついちゃってダメなんですけども、うん、いわゆる普通甲殻類とか 固定するときにアルコールとかホルマリンとかに入れるんですが、はいはい、こうなると大丈夫です。そうすると、落ちてですね、下に沈むんですね。だから各地の博物館に行って古い標本を探します。でそういって研究する人、研究する場合が多いんですけども、実際に取りに行ってももう絶滅している場所が多いですから、はい、そうした場合には古い博物館に、例えば大博物館とかですね、自然史博物館とかいろんなとこ行ってですね、標本瓶を見せてもらうんです。それで標本瓶の下の檻をですね探すんです、ね、
あのゴミの部分
ですね。そう、そうしたらついてたり、ここ日本でもあの国立科学博物館とかですね、はい、行くと確かにあるんです。ところが丁寧なその博物館の学芸員の方がすごくこう几帳面な人がいてですね、はいはいはい、なんかこう駅を頻繁に取っ替える人がいるんですね。そうするともういないっていう場合があって、ルーズなですね、ほっといてるような博物館が
いいんだか悪いんだか分かりませんね
研究者にとっては美味しいと
あ、そっか、その下に沈んでるものにこそ宝があるということですね。そう、
いっぱいいろんなものがいるんですよね。それでまあ、あのこれはどこのやつかというのが分かったりなんかして、大体あのどこのやつかっていうのが分かるという中で、ザリガニ、日本ザリガニがあのもともと名前が付けられた標本がどこのやつかということもそれで分かった経緯があります。あと日本ザリガニという種類がもちろん津軽でも北海道でも昔から地元の人はサルガニっていう呼んで食べてた、うん、食べてたり遊んだりしてたわけでしょうけども、いわゆる学名というのが付けられたっていうか、西洋に紹介されて日本ザリガニという、うんうん、が認知されたのはあの江戸時代なんですね。シーボルトっていうあの人が、
はい、
あのオランダに標本を送って、その標本をあの向こうの甲殻類の研究者が新しい種類だっていうことで学名をつけたという歴史があるんですけども、うん、はい、その標本が 今はライデンの博物館に残ってるんですが、そこのラベルにはあの産地はジャパンとか書いてあるだけなんですね
すごい大雑把
、まあまあ、ヨーロッパから見れば日本ちっちゃな国だからそれでいいかということだと思いますけども、はい、でもそれが一体どこのなのか、まあ北海道か青森かどっちかだと思いますけど、まあ、うん、主な産地は北海道ですから、はい、おそらく北海道だろうと思われてたんですけども、うん、違うことが分かったんですね。あのさっき北海道と本州のザリガニが形が違うっていうことを、うん、ご紹介しましたけども、これをこの結果をもって、友人のあのザリガニ研究者がライデンの博物館でシーボルトの標本を調べに行ったんですね、うん
はい、
で調べに行ったところ、あのそのザリガニはですね、頭が額がのっぺーとしてて、うん、それからあの尾っぽの部分に切れ込みがあったんですね、はあはあ、ですからシーボルトが持ってったザリガニ、タイプ標本って言います、はい、学名の元になった標本ですね、うん、でタイプ日本ザリガニのタイプ標本は津軽、うん、
津軽のザリガニですか、
ということが分かりましたね。
すごいですね。なんか津軽のザリガニは、
う
ん、当時のオランダに旅行して、
そうそうそうそう、
で日本ザリガニの、うん、まあスタンダードになった
と、立派なザリガニです。非常に立派なザリガニで、今はあんな大きなザリガニはとても取れないですね、うん、まあ大きいって言ってももちろんアメリカザリガニに比べてちっちゃいですけども、うん、非常に綺麗なザリガニですね。
なんか津軽の誇りのザリガニみたいな感じですね、
は
い、
その標本は、あのシーボルト標本はザリガニ の体だけじゃなくて、うん、別な遺跡というですね、丸い石みたいなやつも標本と一緒に保存されてるんです。
遺跡
胃の石って書くんですけど、
お腹の中の胃にある石、
はい、ザリガニのお腹の中に石があるんですね、うん、まあ、石って言っても本当の石じゃなくて、うん、そのザリガニが脱皮をするときに、うんうん、脱ぎ捨てる殻の中の、まあ、カルシウム分ですけども、はい、カルシウム分を再吸収して、うん、お腹 の胃の壁にくっつけるんですね。それが丸くなる、結構大きな 丸い塊なんですけども、それをつけることが知られています。
あ、これは病気じゃなくて脱皮のためにや
った。そうですね、脱皮で自分で捨てるものがもったいない部分をこうちょっと取ろうというような ことなんですかね、うん、そのこの辺で脱皮をするザリガニの脱皮をするのは初夏なんです、6月頃なんですね、うんうん、シーボルトの標本っていうのはもう津軽さんだけじゃなくて6月に撮ったと、うん、標本だというようなことも分かるっていう、
ね、なるほど、すごいですね、標本一つからそんなところで分かっちゃうんですね、はい、で実際にそのザリガニなんですけどね、さっきの、ミミズじゃなくて
ヒルミミズ
、はい、ミミズみたいなもんなんですか、
ヒルみたいなもん、
ね、ヒルみたいな
ミミズ、まあ、ヒルとミミズはもうすごく近い親戚ですけども、うん、そのヒルのまたちょっと近い親戚っていうかですね、うん、世界で150種ぐらいしかいない、うん、すごくコンパクトな種類の少ないですね、まとまったグループなんですけども、うん、もうほとんどの人は見たことないと思いますし、う
ん、いや名前聞いたのも初めてなんですけど、
ね、そうですよね、だから名前が悪いってよく言われる、ヒルもなんか気持ち悪いしミミズも気持ち悪いとか言ってどうにかしろって、もうちょっとかわい広めるんならもうちょっとネーミングを変えるべきだと言われます、うん、
売り込みのためにもでこのヒルミミズっていうのは名前の通り例えばヒルみたいに血を吸って生きてるとかそういうことなんですか、
まだその暮らしぶりはよくわからないです、ただ血をどんどんと吸うというようなことはないですね、顎を持ってて、どちらかというと小さな動物をパクパクと食べるのに適したような口を持ってますけども、なるほど、
その、ヒルミミズがそのザリガニ君にはいっぱいついてるわけですね、
いっぱいいます、この辺のザリガニだと1個ザリガニを取ると数十匹は必ずついています、ただほんの1ミリとか2ミリなのでほとんどとそれの透明ですからほとんど目立たないんですけども、だから地元の人は多分ほとんど知らないと思います、うん、ただし、
はい、
昔とても面白い和田勘三先生っていう青森県の博物学の祖みたいな方がいるんですけど、その人も書き残してるんですけども、うん、津軽地方っていうか実際には横内青森市、
あ
横内って
ちょっと
山の方、うん、公立大の近くですからね、はい、今だとあそこの部落の人に言い伝えがあるって言うんですね、うん、ザリガニを、フキの葉っぱでくるんで、
うん、
川の底に沈む、あ石で叩いてですね、潰して川の底にフキの葉っぱで包んで川の底に沈めてしばらく置いていくと、
うん、
ザリガニが昼に化身するという言い伝えがあるということを聞いたんですね、それで和田勘三先生はそれを試してみたんですね、うんうん、横内の人に頼んで、
はい、
ザリガニを取ってで恐る恐る開いてみたらザリガニのままだったとそれでがっかりして帰ったんですけど、その後で北海道でヒルミミズを研究している方 の、うん、山口先生って言われるんですけども、
うん、
その人 の書物を見てザリガニには必ずヒルミミズっていうのはついてると、うん、横内の人はこれ知ってたんじゃないかというようなことを言っていますね、うん、まあ、もしかしたらそういうのよく見てた昔の人でですね、
うん、
ザリガニに変なものがついてるなと思って知ってたのかもしれませんね。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学教育学部理科教育講座の大高昭文先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先生、このヒルミミズなんですけど、はい、先ほど先生は、大きさが1ミリぐらいのちっちゃいやつとおっしゃいましたけど、
はい
はい、そんなちっちゃいやつが、ザリガニ君にいっぱいくっついてるわけですね。
そうですね。
どこら辺にくっついてるんですか。
体表はどこでもついてる、見る限りではですね、どこでもついてるんですけど、特に多いのはエラの中ですね、はい、ザリガニとかエビをこう開けるとエラが出てきますよね、
はい、
あのところについてる場合が多いですね。
でこのエラで、まあ、エラっていうのは、ザリガニの血液がいっぱい集まるところなので、はいはいはい、その血液を吸ってるってことではないわけですね。
いや、そういうふうに言われてる種類もいます、
うんうん、
確かそれでそういうことを証明したという実験もあります。だから寄生、いわゆる寄生ですね、
うん、
血液を吸うというような寄生 という種類もいるようです。ただこれはもうそうじゃないという報告もあって、はい、例えばこの辺のザリガニについてるヒルミミズのお腹を見ると血を吸ってるというよりは小さなミジンコだとかですね、ケイソウだとかちっちゃな昆虫の幼虫を食べたりしてて、体表のなんかザリガニの体の上のちっちゃな動物を食べてだけ、いるようにも見えます、それから別の報告はアメリカでは別な実験をやってて、ザリガニをザリガニにヒルミミズがついてるグループと、取り外したグループを一緒にしばらく飼ってて、ザリガニの成長だとかを見てる実験があるんですね、その結果だとヒルミミズがついてるザリガニの方が成長が早くて死亡率も低いというようなことの結果が出てます。でその研究者はヒルミミズはザリガニの そのヒルミミズはエラについてるんですけども、エラに溜まったゴミを食べると、掃除をするというようなことで、ザリガニとヒルミミズは掃除共生といういわゆる共生、掃除共生ですね。
掃除共生というのはお掃除をする掃除でいいんですか？
そうです、そうです、そう、クリーニングですね、クリーニング、はい、はい、ホンソメワケベラと大きな魚、
口の中に入って掃除するやつ、口に入って
掃除をしたいというような、そういうようなと似たようなことをやってんじゃないかというふうなことが言われてますけども、いろいろのようです。実際必ず強制だとか必ず規制だという、そういうものじゃないようにも見えますね。
そのヒルミミズ君も一種類じゃないのでということですね。
そうですね、ヒルミミズは、ヒルミミズの種類はとっても多いんです、日本では今のところその名前がついてないやつも含めて13種知られています。で北海道のザリガニに10種類、本州のザリガニに、3種類ついてて、その北海道と本州のザリガニやヒルミミズの種類は重なりが全くないんですね。これは非常に面白いことです。
ということはザリガニのエラを見てこのヒルミミズ君をチェックすると、こいつは北海道生まれか青森生まれかっていうのが分かっちゃうんですね。
そうですね、そうですね、実際にそういう例がたくさんあります。例えば青森県のちょっと南、青森県、実際にはニホンザリガニの南限は大館市っていう秋田のですね、碇ヶ関の隣のとこですけども、それよりもちょっと南に碇ヶ関、ごめんなさい、おさり沢っていう炭鉱の町が、秋田県のですね、はい、あそこがニホンザリガニの長く南限だったんですけども、このおさり沢のニホンザリガニはその炭鉱で働く人が北海道から来るときに持ってきたというような証言があったんですね。でそれを実際に調べてみました、今でもいるんですけども、で調べてみると、そのザリガニは北海道型でした。それからヒルミミズも北海道にしかいないヒルミミズが2種類ついてて、これはもう証拠になりますね。
持ち込みということ
ですか。持ち込みということですね。それからもっと近くでは3年ほど前に日光、栃木県ですけども、ここでニホンザリガニが見つかりました。ちゃんと沢にいたんですね、なんでこんなところにいるのかということ で、ね、昔の分布がずっと南までいた生き残りじゃないかというような話も出て調べてみたんですね、そしたらザリガニは額の格好から北海道型でした。
北海道、
はい、それからヒルミミズも北海道の別の3種類が見つかりました。本州のいわゆる青森県のヒルミミズは1種類もなかったんですね。
ミステリーですよね。
これはもう北海道だと、まあそれで実際にはその日光 の非常に綺麗な川なんですけども、そこは大正時代に大正天皇の御用邸があったところですだったんですね、で宮内庁で公文書とかですね、調べてみると、ザリガニ料理を頻繁に出していたという記録があって
なんと、
ザリガニ料理は必ずと言っていいほどその当時出していましたね。だいたい2品目にポタージュとして出していたという、
あ、さっきの
なるほど、大正天皇が そのザリガニがお好きで召し上がって
どうなんでしょうかね。いや、よくわかりません。フランス料理好きだったのかもしれません。
あ、なるほど。あ、じゃあその難を逃れた、はい、その北海道のザリガニが近くに逃げて
た、はい、そうなんですね。難を逃れたというよりも、うん、なんかたくさん支笏湖からって書いてあるんですけども、うん、たくさん持ってきて、今支笏湖絶滅してます。それで持ってきて、それで、あ、イケスみたいなのを使ってですね、うんうん、それで買ってたんですね。で、天皇の一家に出すからって言って、とってもこうなんかきちっとした形で、うん、なんか清廉して出してたんですね。
あ、姿形のもの、
はいはいはい、だから残ってるものいっぱいいたわけで、そこからイケスから逃げ出したか、あるいは逃げ出したっていうよりもイケスから
放り投げた、
離してた、
これもあの出すわけにいかないからっていうことで、
そうかどうか分かりませんが、まあ普通にですね、近くの川に いたようですね、その当時から。
北海道からね、大変でしたよね。ひろみ水もびっくりしたでしょ
うけどね。そうですよね。ただ今もいるんですね。今もいるんです。あの日光には。それで、原産地の支笏湖は絶滅してるんです。もうすでに。ですから、輸出先で生き延びていて、もともとのところはもうなくなっているというような状態なんですかね、今ね。
まあ、平和に暮らしてるんであれば、それは、実家がなくなってもしょうがない
です
ね。
ですからこれはあの栃木県とかではちょっと議論になってるらしいですね、うん、守るべきか絶滅させるべきかです。
あ、
絶滅させるべきか、
つまりべきかっていうか、普通外来種ってなるべくいない方が、はい、その土地のですね、生物にとってはいいわけですね、うん、本来の、はい、生物層っていうんで、うん、そうすると日本ザリガニ、栃木県の日本ザリガニは、うん、いわゆる外来種なわけです。国内外来種、うん、という形でですね、これは本来いない生物なんだから駆除の対象になるのかどうかというようなところもですね、これは他の生物でも結構あります。移出先で、はびこっていて、元々のところでいなくなっているというようなことはですね、
これは支笏湖の方に戻してやるってわけにいかないですかね。
今支笏湖はウチダザリガニって別のアメリカのザリガニ、大型の冷水性のザリガニが蔓延してるんです。支笏湖だけじゃなくて洞爺湖も、そう、道東はほとんどそれに取って代わられてしまいましたね。
ということは戻してあげてもそいつに負けちゃう、
戻しか多分競合すると思いますね、多分。
先ほどのアメリカザリガニはあったかいところなんだけども、その内田ザリガニですか、
はい、
それは冷たいのが日本ザリガニと同じ環境、
基本的に同じなんです。まさにアメリカザリガニと日本ザリガニはもう住み場が全然違いますけども、うん、内田ザリガニってのはもともとオレゴンっていう寒いところから連れてこられたやつなんで、うん、日本でいうとやっぱ北海道なんですね、うん、北海道で、まあ、長く摩周湖だけにいたんですけども、うん、ここ20年ぐらいの間釧路川っていういわゆる釧路湿原を流れる川にですね、はい、広がって、すごく今はだと北海道中にほとんど蔓延しています。でそれを調べると、そこにも実はアメリカ原産のヒルミミズがついていてですね、それはもう日本にだけ、まあで見つかってるんですけども、同じ、ザリガニはヨーロッパにも古くから輸出されていて、ヨーロッパにもウチダザリガニはいるんですけど、そこには違うアメリカのヒルミミズがついているんですね。
そこはまた別系
となんだかよく分かりません。
ということは先生、似たような形のアメリカザリガニでも、はい、実はイタリアにいるやつと、はい、日本にいるやつでは、はい、別系統だっていうのが、そのヒルミミズを見ると分かっちゃうんですね。
そうですね、何年か前にウチダザリガニがまだ青森県では見つかってないんですけど、本州で初めて見つかったこと事例がありました、はい、裏磐梯の小野川湖っていう山の中の湖、
福島県です。
でそこで見つかったんです。でそこは一体どっから持ってきたのかと、うんうん、まあ、アメリカから直輸入なのか、うん、北海道から持ってきたのかということでですね、ちょっといろいろ調べてみたら、ヒルミミズから見ると、うん、北海道に、いるやつだけしかいない。もともとオレゴンのウチダザリガニには すごくたくさんのヒルミズがついてるんです。それがなぜか分かりませんけども北海道に持ち込まれて摩州に入った段階でですかね、一種類だけになってしまって
選別が行われ
たと。どうして理由か分かりませんけど、そういうのは世界ではそこだけなんですね。それが小野川湖も全く同じだということで、小野川湖の内田ザリガニは多分北海道のやつが持ち込まれたんだろうという推測をしています。
すごいね、名札つけてるようなもんですね。
そうですね、二札ですね、
まあ、二札ね、確かに、はい、オレゴン産とか、
そうそうそうそう、産地を、産地表示法、
こういうその、なんていうか規制してるっていうか強制してる生物っていうのはザリガニがいなくなったらいる場所はないわけですよね。
ザリガニがいなくなったらいる場所ないですね。ですから強制規制生物もそうですけども、宿主ってホストっていうんですか、の存亡っていうかが、もうかかってるわけですよね。強制生物は宿主よりも弱い、基本的には弱いですから、だからザリガニがその例えば絶滅危惧種にですね、された時にはもちろんヒルミミズとかですね、もうあの絶滅が危惧されるというようなことで、まあ一番新しいレッドリストには、環境省のレッドリストにはヒルミミズを入れてます。
載ったんですか、
はい、
なんかあのホストと、そこの何ですか、あと寄生生物が一緒にレッドデータブックに。
そうですね、そうですね。
これというのもやはりその生物の多様性を守るためということになるわけですか。
そうですね、やっぱり共生寄生関係っていわゆる進化的な関係ですから、長い間で出来上がったいわゆる多様性の一部ですよね、まあ、そう生物を守るっていうのは生物と生物の間の関係を守るということでもありますから、当然関わってる生物っていうのは対象になってしかるべきだと思いますし、ただなかなかこう共生は、まあ、総理共生とか共生はいいんですけども、寄生種をですね、レッドリストに入れるというのは抵抗がある場合も、あるようですね。ただ基本的にはやっぱり入れるべきだと私は思います。実際にそういうふうに動いてるグループもあって、僕も入ってるんですけども、例えばイリオモテヤマネコとかですね、トキだとかオオサンショウだとか、それだけにしかつかない寄生虫っていうのはたくさん知られてるわけなんですよね。
それも生物が死滅したら一緒に運命を共にすると。
そうですね、そうですね、非常に長い歴史がそこでなくなってしまうっていうのはやっぱり考える必要があるということですかね。こんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあいかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学教育学部理科教育講座の大高明文先生に、ザリガニと共に暮らす生き物たちというお話をしていただきました。アシスタントは斉藤睦美さんでした。このザリガニと共に暮らす生き物たち、彼らにとってザリガニというのは一つの宇宙なのかもしれませんね。ところで皆さん、こんな先生の話が聞きたいなとか、こんなことを研究している先生はいないかななんて思ったことはありませんか。弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。そして弘前大学障害学習教育研究センターでは、この放送が終わった分がインターネットでも聞くことができます。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。You are